クリスマスの前の4週の日曜日をどう過ごすか、日曜日、4回目の日曜日には教会ではみんなが一番たくさん集まる日曜日なので、その日の礼拝をクリスマス礼拝としますけれども、1年に一度この時期のとても良い時を我々迎えているなと思います。今年のこの季節は、なんでこんな名前ばっかりずらずらと続いているのかなと思うような、その聖書マタイによる福音書の一章からご一緒に考えていこうとしています。皆さんが大好きな作家の第一行目にはどんな言葉が記されているんだろうかということをもし思い出したり考えたりするとですね、やっぱり文筆をなさるそういうお仕事の方は一行目の胃の一番の言葉が勝負だと、その言葉でぐっと世界に引き込むことができるかどうかということが最も重要なことになると、そういう気持ちを持っておそらく書き始めの言葉をね記し始める。我が輩はという言葉から始まることもあれば、トンネルを抜けるととね、とかね、ああもうそれだけであの本を思い出すわとか読みたいわと思う、そういうことを作者というのは、多分考えるわけです。その点今日私たちが聞いたアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムはイサクを設けというその系図というのはあんまり面白くないように感じます。しかしそこから聞こえてくる大事なことがあるのではないか、いやあるわけです。そこにこの今日、明日、明日じゃない、来週、それからその次の日曜日と3回にわたってマタイによる福音書の系図にまつわることをお話をしていきたいと思っています。この系図というのは結局のところのこれから起ころうとする話ではないわけです。もうすでにここまでこういうことがありましたよね、皆さんよくご存知ですよねという、特におおむね2000年近く前、あるいはもうちょっと正確に言うとこの今日読まれているマタイによる福音書というのができたのが西暦80年ぐらいじゃないかとなると、1940年ぐらい前みたいな話になるのかもしれませんけれども、その時にこれを聞いた人ね、聞いた人、僕たちは聖書を読みますが、聖書はもともと耳で聞いていたものです。もうほとんど全て一部の人たちが、指差し棒で我々が旧約聖書と言っているものをこう指しながら 特に読む人がそれを見ていたけども、そこにいた人たちは聞いていたわけですね。ですのであまり余計なことを言ってると時間が経ってしまいますが、また別の機会にちゃんとご紹介しようと思いますが、聞くドラマ聖書っていうのが最近無料である機会を導入すると聞けるようになって、著名な俳優さんたち女優さんたちが150人がかりでいろんな役を割り振りしてね、読んでくれるのをタダで聞けるようになったんですね。で、それをね、やっぱり聞いてると、実は皆さん、聖書を読むのがどんなに好きだと思われていても、聞いてると、いろんな情景がもっと思い浮かびますね。目から入る情報よりも耳から入る、信仰は聞くことによるんだっていう御言葉があるんですけども、広がりが出てくる。で、これももともとはじーっと見つめて読んでたものではありません。聞いてた。で、マタイによる福音書をその昔初めて聞いた人たちは、私たちとは違う環境の中に生きてた人です。それをまず知りましょう。どういうことかっていうと、私たちはまあまあ教会に来てる方はどっかで聞いたことがある名前だなという思うような人の名前が出てきますけども、でもずっとこれを読み進めていくと、今日は読んでいないところですけども、13節以下などは、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムをっていうような話など聞いても、もうそんなのはどうでもいいじゃないかということになるわけです。でもここに出てきた人たちっていうのは、実は初めてこのマタイっていう人が書いた良い知らせを、一体それはどういう話なんだという、それに耳を傾け始めた人たちは、我々と違ってそりゃ面白そうじゃないか、ぜひ丁寧に聞かせてほしいよと、そういう面白さが秘められている内容がここにあるんだという、私たちはスイッチのちょっと入れ方を、ね、心のスイッチを、ね、変えてほしいと思います。私たちにとっては耳慣れない名前かもしれないけども、初めて聞く人たちにとっては、え？って思う内容が始まる。それはイエス様はユダヤの国というところに、今はイスラエルって言われる、そこに姿をお現しになるんですけども、そこにいた人たちは、いの一番それを聞いたときに、え？と思ったのと同時に、なんでそんなのが入るんだって思う話を耳にすることになります。それはアブラハムの子、ダビデの子。アブラハムっていうのは、聖書の中で信仰の父と呼ばれる大事な人。アダムとエバは信仰の父って呼ばれませんね。アダムとエバ、あるいはアダムとイブっていう人が最初の人間だって言われるんだけども、でもその人たちは、私たちの信仰はあの人たちがいたからこそのことですとかっていう話は教会では聞いたことがないはずです。でもある区切り方をすると、アブラハム、そうか、アブラハムさんの話なら聞きたいな。次に出てくるのはダビデの子、アブラハムの子、ダビデの子、ダビデ、ダビデといえば我々の国の王の王じゃないか。 ダビデ王に勝る王様はいらっしゃらなかったんじゃないかっていうぐらいみんなが思う、それがダビデさん。だけどその後にスキャンダラスな言葉、なんだそれはって思う挑戦的な言葉が聞こえてきました。それはアブラハムは分かった、ダビデは分かった、イエス・キリストの系図だと、なんだそれはと思うような人たちに聞かせようとする話がここにある。当時初めてマタイ福音書が書かれた頃にはまだキリスト教会は確かにでき始めてましたけども、こんな日本まで当然キリスト教が来てるわけでもない、もう小さな小さなイエスを信じる人々の集まりができ始めた頃で、決してキリスト教会とかキリスト教というものはまだ十分な力のある形になっていなかった。あるいはイエスなんてとんでもない、あいつがキリストだと、お笑いだぜと、そう思っていた人たちに対して、実はこの福音書は書いた人は、あるいはそのグループは、聞いてもらいたいことがあるんだよって言って、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストと続けたわけです。さて、今日から3回の日曜日にお話をしたいと思う人は、この系図の中に出てくる女性たちです。女性たちです。で、今日プリントをお配りしました。受付で受け取られていますか？大丈夫でしょうか？大きな表題のない紙で申し訳ないですけども、お持ちでしょうか？ありますか？もしなかったら手を挙げてください。遠慮なく、はい、お願いします。あれ、あ、いや、それ違う。はい、早く来られた方は受け取ってない可能性があると思います。まだ受付に人がいない頃に来られた方は受け取ってない可能性がある。よろしいでしょうか？じゃあね、多分講談からこの話を丁寧に聞くっていうのはまあそんなにないかもしれないので、ご一緒にね、学ぶ楽しみから入っていきたいと思います。で、一番真ん中にあるのは、今日さっき読んでいただいた、私も読んだアブラハムっていう人の名前がきれいに出ていますね。そのアブラハムから始まってちょっと飛びますけども、上にね、左端にヤコブ・イスラエルという名前がここに出てきています。ヤコブ・イスラエルという名前が出てきています。で、この名前というのは突然出てきたわけではなくて、アブラハム・イサク・ヤコブと、アブラハム・イサク・ヤコブというふうに続く、そういう流れの中で、このヤコブという人にはたくさんの子供が12人ね、子供が与えられる、12人の子供が生まれてくるわけです。そして、まあ、その人の名前はもしかしたら皆さんも覚えている人もいるかもしれません。先週お話したヨセフさん もその中の一人だったりするわけです。でも他の人たちの名前は意外に頭に入っていないですね。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルン、ガト、アシェル、ダン、ナフタリ、ヨセフ、ベニヤミンという人たちがいるわけですけども、このヤコブという人には12人子供がいましたが、その4番目の人の名前を注目をしたい。それはユダという人でした。ユダという人でした。でこの人の名前の出方は、このプリントも小さい文字で恐縮ですけども、今日朗読していただいた聖書を真ん中の右のところに貼り付けています。そこを見ると、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムはイサクを設け、ああイサク、さっき森が言ってなと、森先生言ってたな、イサクはヤコブ、ああヤコブは左端に米印つけてヤコブっていう名前が出てきた。でそれはヤコブは別名イスラエルなんですけども、この系図、今日羽原隆さんが読んでくださった系図、12人の子供の名前は皆さんないんですよ。ない。ルベン、シメオン、レビ、イサカル、ゼブルン、ガト、アシェル、ダン、ナフタリなんていう名前はなくて、いきなりヤコブはユダとその兄弟たちをっていうふうに系図は進んでいきます。これは大変ある意味不思議です。でもそれでいいよと思って、全ての人の名前なんて当然ね書けない、自分にとって重要だよと思う人をマタイによる福音書の一章の一節から記し始めて、そして16節のところでイエスがお生まれになったっていうところにたどり着くわけですが、他の11人の兄弟ははしょられましたね。これを書く人にとっては優先順位はとても低かったということです。じゃあユダというのは一体何者であるのか、ユダというのは一体何者であるのか。彼はいいところもいっぱいあります。他の兄弟が11番目のヨセフという人を、もうあいつなんて殺してしまえと井戸に放り投げて、死んだっていいじゃないかって言って、ちょっと待って待って、それはさすがにやりすぎだぞっていうようなことを他の兄弟たちを、まあ、その説得するようなところもあったけれどもですね、この系図を見るとユダは自分の子供を設けていくわけです。3人の子供を設けます。聖書の言葉ではユダはタマルによってペレツとゼラをってあります。マタイ福音書の系図にはユダの子供の3人の名前、私が 1,2,3 番目丸つけて一番上にエル、それからオナン、サン、シェラっていうね丸印をしてますけども、この3人のね子供が与えられる、与えられるんですけども、彼は父親としてちょっとした苦労をすることになります。それは1番目のエルって書いてる人の真下にタマルって書いてあります。でタマルは、四角で囲んでありますね。四角で囲んである人はこの準備したごちゃごちゃ書いている中でも四角がついている人は女性です。少ないけども女性です。 一般には聖書の中でイエスの時代まで女の人は数に入らないって言われるような時代だったので、こんなところに女性の名前が出てくるだけでイレギュラーなこと、思いがけないことですけども、ユダはタマルによってという、タマル関わりが出てくるんです。でももともとユダはタマルと結婚するような関係にはありません。どういう関係なのかというと、創世記の38章というところを少し私はお話を今日皆さんにして、あることを思い出していただこうと思いますけども、創世記の38章にユダとタマルの物語っていうのが出てきます。それはこの図を見ながらで言うと、ユダはね、エルという長男にお嫁さんを探してきたんです。嫁さんを探した、それがタマルというお嫁さんでした。だけどもエルはね、ある何が起こったかわからないけど、神の裁きを受けなければいけないようなことをしでかしていたということで、結婚したばっかりなのにタマルは未亡人になってしまいました。未亡人になってしまう。そうすると当時の言葉、レギュラート婚という結婚の仕方があるんですけども、長男と結婚した人でお嫁さんだけ残ってしまったらどうするかっていうと、丸二の次男のオナンという、そういう次男さんとお前は結婚して何をするかっていうと、子孫を残しなさい。聖書の言葉では兄嫁のところに入って兄弟の義務を果たしなさいと。その兄弟の義務を果たせっていうのは、性的な関係を結んでその義務を果たすっていうのは、子孫の繁栄に努めなさいということです。子作りに励みなさいということです。ところが弟のエルの弟のオナンは面白くなかった。なぜならば、どうせタマルとの間に子供が生まれても、実は自分の本当の意味での子供にはならなかった、死んだ兄の子孫をっていうことになるということで、彼はですね、タマルとの関係を聖書の言葉で言うと、兄嫁のところにオナンは入るたびに子種を地面に流したって書いてあります。それが創世記の38章の9節に、子種を地面に流したと書いてあって、彼のしたことは主の怒りを招くことになって、なんと神様はユダの次男のオナンを殺してしまうと。さてそうなると、次は3番目の息子になるわけですね。3番目の息子はどうなったか、実はまだ若かった。それが手書きで書いている字、シェラという3番目の息子ですけども、ユダというお父さんはね、自分が探してきたタマルだけども、タマルに対してこう思いました。こいつは疫病神だ、こんな奴がいたらせっかくの子孫が耐えることになってしまう、俺の目の見えるところから遠くにやってしまえ。まだ三男のシェラも若いことだからということで、三男からね、 切り離したところに、それがこういう言葉でした。たまるよ、たまる、お前もな、エルが亡くなり、オナンが亡くなり、わしの悲しみ以上に、お前がどれほど辛い思いをしとることか、な、しばらくの間、ふるさとに帰って、休んでろ。それがやっぱり今お前には一番いいと思うよって言って、いつお呼びがかかるかっていうこと、シェラが成人したらもう結婚できるね、三男が結婚できる頃になったら当然自分には嫁にこの家に迎えられたものなんだからお呼びがかかるはずだと思っていた、そういう形でふるさとに帰りました。けれども矢もめのまま暮らして待ってるんだよと、あたかも必ず呼ぶからなって言って送り出されたかのふうに思っていた自分、タマルは自分のふるさとに帰ってかなりの年月が経って、でもどうやら義理のお父さんはもう明らかに三男のシェラが成人をしているとそういう頃になっても自分に少しも声をかけないっていうことが分かった。その間に実はユダという義理のお父さんは妻を亡くして喪に服す期間を経て、ユダという人のことをよく知っている友達が、なあなあ、お前も気晴らしに少しはもうそろそろ羽を伸ばしたっていいんじゃないかと言ってくれる人がいて、じゃあ祭りがあるティナムというところに行ったらいいじゃないかというそういうことになった。その話を実家にいたタマルさんのところにある人がわざわざ告げてくれる。あんたの義理のお父さんのユダさんがティナムの町の祭りにやってくるよ。それを聞いた、タマルはですね、何を始めたのか。未亡人の服というのがね、どんな服だったか分かりません。でも明確に、ああこの人は夫に先立たれた人なんだなっていう印を身に帯びて、独特の服があったんだろうと思います。知らせを受けた後、タマルは一つの重大な決心をしました。それは、静かだけども、固い決意に伴う行動でした。着物を脱ぐ。一体着物を脱いで何を始めるのか。ベールをかぶり、身なりを変え、ある二つの泉って呼ばれるところの入り口に座って、ある商売をする人に化けました。それは、タマルはですね、町の娼婦になりすました。聖書にそう書かれている。通りがかりの人に、兄さん、ゆっくりしていきませんか？今夜ご一緒しません？ベールで顔を隠しているタマル。 彼女は自分がシェラの妻にしてもらえない、そして自分の果たすべき使命を果たすことができない、声掛けをするその女、声に遊びに来ていた、気晴らしにやってきていたユダはふっと、友達もお前さんも気晴らしをしてもいい頃だぞって言ってくれたし、ということでスーッと声に惹かれるようにして、路傍を道端に座っていた彼女に近寄って、さあ今日はあんたのところで俺も少し遊ばせてもらおうかな、ゆっくりさせてもらうよと言った。聖書には彼女が自分の嫁だとは気づかなかったからである、と、彼女が自分の嫁だとは気づかなかったことである、このような赤裸々な話が聖書には書かれている。すると彼女は、タマルは言いました。旦那さん、まさかちゃんと払うべきものはお持ちなんでしょうね、大丈夫なんですか。私のところにお入りになるなら何を私にくださいますかね。私はやっぱり大事なもの、いいものがもらいたいわ。ああ、わしはヤギもいるし羊もいるけども、ヤギ一匹お前さんにやればしばらくの間十分に食べることだってできるだろう。他のものよりいいんじゃないかい、と言った。するとベールをかぶっている彼女は、それを送ってくださるまで約束をしてくれるっていう代わりの品を預かっとかないとね、私も今まで散々騙されてきてね、口ばっかりの男が多いんだよ、そんな目に遭いたくないからね、ここまでは言いたくなかったけど、と言って、じゃあお前さん何がいいんだい、と言う。すると紐のついた印象、あるいは紐と印象が別に翻訳してあるものもあります。そしてとても良さそうな、あんたがどこの出だあるかっていうことが分かる、その杖がいいね、それを預からせてもらうよ、と言って、もうユダの方は遊びたい一心で、聖書はユダはそれを渡し彼女のところに入った、そしてそっと聖書はこう告げます。彼女はこうしてユダによって身ごもったと創世記の38章には書かれている。一晩が経ち、まあ、すぐに身ごもったというその結果は何ヶ月か経ってからのことであるにしても、彼女はそこを立ち去りベールを脱いで再びやもめの服を着たと書いてある。そのうちにユダは約束の小ヤギを友達に託して、あの辺りに行ったら必ず女が座ってるはずだからヤギを渡してやってくれ、頼まれた友人は必死になって探す、でも言われた場所に座ってる女など見つからない、方々当たります。なあなあ、すまんがな、いつもこの辺りにほれ男に声をかけてる女がいるって聞いてる、お前さんたちよく知ってるだろう、ち ちょっと教えてくれないかい。はあ、そんな話はあしら聞いたことないよ。この辺りにはそんな女がいるなんていうことは寝耳に水だね。娼婦なんていうのはありゃしないよ。聖書には神殿娼婦という言い方がなされて、見つからなかったというその報告を友人はユダにします。そうか、あんまり騒ぎ立てるとわしらが物笑いの種になってしまうからな。もういいわ、そのままにしておけ。とにかく約束の小ヤギは届けに行ったんだから、何も悪いことはしていない。ユダはそれから当たり前の生活をして、三月が経ちました。三月が経つと娼婦を演じていたタマルは我が身に変化が起こる。そしてそのことを周囲にまず、私は身ごもったようです、だけども彼女は結婚もしていないのに身ごもった、その話は義理の父親のところにも、あんたのとこの嫁はやっぱり悪人ですよ、あなたの目が届かない、それをいいことに誰かといい関係になってお腹が大きくなった、そんな話です。いいんですか。何、そんなことがあっていいものか。あいつを焼き殺せ。聖書にはそう書いてある。引きずり出せ。ユダの家が、アブラハムの家が、イサクの家が汚れる。そんなことがあっていいものか。タマルを引きずり出そうとした人が使いにやってきて、私はこの品々の紐のついた印象とこの家紋のついた杖の持ち主が私のお腹の子なんですが、そのことをお伝えいただけますか。使いの者は縛り上げたと思った女から手渡されたものを、ユダさん、犯人分かりましたよ、タマルの女の父親はこれを持ってたやつです、ユダはそれを手にして、なんていうことが起きたんだということを悟る。ユダはこう言いました。私よりも彼女の方が正しい。私が彼女を息子の三男のシェラに与えなかったからだ、ということが背景にあって、実は今日の聖書のヤコブはユダとその兄弟たちを、そしてその後ユダは、他の人はね、ユダはペレツとゼラをって、アブラハムはイサクを設けたっていうのは、アブラハムはイサクの父親になった、そういう言葉です。聖書、ね、例えば英語の聖書で一番わかりやすい、読みやすい聖書で読むと、アブラハムはザ・ファーザー・オブ・イサクってなってる。アブラハムはイサクの父でした。アンド・イサク The father of Jacob。 ファーザーなんだ。だけども今日ここではわざわざこのタマルを系図には入れるんです、入れるんです。タマルは悪人だったか、いやいや、聖書はね、彼女の方が正しかった、そこには執念もあったかもしれないし、いや、彼女は信銀とも言えるようなうめきを抱えるような暮らしの中で本当に大きな勇気を持って行動を始めた人。聖書はね、私たちに何を告げているのか、スーッと順調にイエス・キリストは来るべくして来たんではありませんよ。本当に様々な出来事に翻弄され、あるいはそこには人の悪意があったり、悲しみがあったり、怒りがあったり、神の裁きの出来事があったり、人間というのは失意を経験し、こんなはずじゃなかったということを人には言えないけれども身に帯びていて、なんでこんなところに俺は来なきゃいけなかったんだ、私はなんでこんなところに来たのと思うような、そのことが決して誰一人無駄になることなく、あなたの名前はこの系図には見えないかもしれないけども、その系図の一員として加えられていくことになるんだ、その系図につながっていく一人になっていく、その前にまずイエス様がやってきますよ。そのずっと遡ったところに何があるかっていうことを、実は福音書という良き知らせ、福が来るよって、福がね、音で来る、ね、福音書っていうのはね、福が音で来ますよ、チリチリチリチリチリンってね、いやー、なんかいいことが来たなーって、いいことが来るんだなーって、何が来るか。でもこれを初めて聞いた人たちはあんまりいい気分じゃなかった、まあ、タマルのことは他の聖書の箇所で決して悪く言われるわけではありません。2箇所だけ出てきます。彼女は一定に認められている。だけどもよく考えてみたら、ユダは悪いんじゃないですか。でも彼はそういうことをした人であるにもかかわらず、その様々な系図の中でイエス・キリストの系図にどうしてもこの人は出てこなければいけない人物として、タマルとセットになって本当に引き裂かれるようなこと、あるいは自分は正しくなかったということを口にせざるを得ない、そこに実は良き知らせは近づいてくるということ。皆さんは良い人ですか？あなたは善人ですか？あなたは正しい人ですか？あなたはいつもいい人でいられたのですか？私たちはそのことに対してもう一度見つめ直す幸いな季節を与えられています。良き知らせが近づこうとしている。そのために必要なのは何だろうか。足りなかった自分を、人のことを悪く言う以上に自分の方がもっと何倍も悪人だったんじゃないか。でも神様は悪人を用います。お祈りいたします。 父なる神様、私たちは良い人になりたいと思う気持ちがありながら、一方で心の中に闇があり、また本当にここまでしなければいけないのか、途方に暮れ、放り出され、途方に暮れて、その末になんでこんなことをしてしまったんだろうと思うようなことに手を出し、あるいは人様にはこの私のここまでの足跡をどうぞ見てくださいと胸を張れるばかりではなく、あそこのところは隠しておきたい、消しておきたい、死ぬまで封印だ、そのようなことを思う人間でもあります。良き知らせが遠くからやってくる季節を迎えました。その音が本当に聞こえるように静まらせてください。我が心の内に聞き、自分自身のうめき、情けなさ、また自分の頑張りにも聞き直し、同時に神の御心に聞く、そのことができる季節を歩ませてください。心からお願いいたします。どうぞ救いの御子を私たちの暮らしの真ん中に、教会の真ん中に、これからの私たちの人生に迎えさせてください。今日私たちは新しい家庭を築こうとする思いを持って来られた若いお二人も一緒に礼拝においでくださっていることを心から嬉しく思います。神様、どうぞなくてはならない大切なものがそのご家庭に宿りますように心からお願いいたします。皆さんの思い、祈りに合わせて御子イエス・キリストの名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
Yeah. 生